こんにちは。こんにちは。寒いですね。だから今日は少ないね。みんな怖い。みぞれになるかもしれません。でも電車は大丈夫でしょう。はい。今日は私は結婚式がありましたので、この服をしてるんですけども、で、来週はまだ結婚式でも、来週はちょうど4時半ですので、やっぱり休校にさせる。せざるを得なかったんです。では今日と明日の福音から始めたいと思います。ルカ4章1から13まで。ルカ4章1節から13節から43節まで。はい、お願いします。
誘惑を受け。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間、何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石に神になるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。 その国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスは答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、と書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行く。神殿の屋根の端に立たせていた。神の子なら、ここから飛び降りたらどうだ。というのは、こう書いてあるからだ。神はあなたのために、天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。また、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた。
はい、ありがとうございます。なんか変な音ね。はい、40日というのはしばらくの間ですね。必ず40日だけで準備期間ですね。何かその後に重大なことをし始めるときによくされていたことです。祈るために、あの砂漠、静かなところに行ってしばらくの間何かをし始めるときに、イエス・キリストがみんなの前で公に自分の神の国の福音を述べ伝えるということを始めるので、その前に行きます。そして精霊に満たされて精霊に満たされて精霊に導かれる。これはイエス・キリストは洗礼を受けた時に、この直前に洗礼を受けましたね。その時に精霊に満たされた。精霊に導かれる。砂漠にもね。私たちもこれを学べばいいね。聖霊に満たされて、聖霊に導かれるように。そして砂漠に行ってイエス・キリストは何をしたかというと、決断と作戦計画だったと思います。決断と作戦計画。決断とはつまりこれからやっぱりその生き方を始めます。メシアとして生きるように神の言葉を伝えるのを始めます。そして作戦計画、どういうふうに、どういう方法で、どういう方針でそのことをしようと思った、それを固める、それを考えるために、そこで誘惑があります。誘惑者というのは誘惑者ですか、それとも悪ですから、サタンの存在があります。サタンは独立した存在ですか、人格ですか。そう思う人が多いけど、カトリックの中でもそうではないという人がいます。誘惑者、そういうよりも、そう誘惑するもの、誘惑するもの、ものというのは必ずしも者というものではなくて、ですからミハエレンデを読みましたが、ミハエレンデのモモ、モモという作品がありますね。モモ、それは面白い。 童話ですけど、大人向きの童話で面白いと思います。でそこに灰色の男たちが出てくる。それは誘惑者ですね。でエンデに、この調査に言わせれば、この人たちは存在すると言えば存在しない、存在しないと言えば存在するというような誘惑者を信じる人が多い。私もそうですけどもね、まあ本当のサタンがいたかどうかと別に否定はしないけども、これはミハエル・エンデの言ってることは確実にあると思います。つまりこの誘惑者たちは煙のようなもの、煙によって生きる、そして急に現れて急に消えるんです。だから存在しないと言ってもいいぐらいですね。そしてこの人たちは誘惑するけれども、誘惑されている人が気づかないように誘惑するんです。すごい、あのこうしろこうしろこうしろという、でもそう言われている人はそう思わない、自分で決めてると思っているんです。自分で決めてるつもりですけども違います、決められているんです。でこの灰色の男たちが果たしてどこから生まれるかというと、それはまず周りの環境ですね。周りの価値観、ファッション、あの服装のファッションじゃなくて生き方のファッション、価値観と生き方、外からあるんです。人の目、それは大きな誘惑になります。私たちは自分でしてるけれども、結局はマスコミなどに教えられて自分で決めてる、自分で決めてるけど、決めてるつもりですけども結局決めさせられているんですね。ですから外の灰色の男で、それと同時に自分の心の中にある灰色の男たち、つまりエゴイズムと傲慢から生まれる誘惑者、この二つの中と外のこと一緒になって、すごい力です、すごい力です。イエス・キリストはとにかく誘惑された、私たちも誘惑されます。でどういう誘惑されたかというと、まずパンですね。まあ広い意味で解釈するんですが、ここに書いてある通りよりも広い意味で、イエス・キリストがこういうこと、私がメシアとしてメシアだと認められなければ私の活動は無意味です。だって私はメシアです。神の言葉を伝えているんです。私の個人的な意見だけだったら、もう、あ、それですか、そう、どうぞ、そう思って、私はそう思わない。ですから、ある哲学者とか 人生論家か、それは自分の意見です、いいですよ、それ。そうじゃなくて正式な神の声です。神が私たちに訴えたいことを私に任せて、だから私が話していることは神様の言葉を伝えている。私がメシアだ。これを認めてもらわなければ私の活動はあまり役立たないんです。認められないんですね。一つの参考意見としてしかない。だからメシアだ。ところがどうやってメシアだと認められるんでしょうか。それについて考えてたでしょう。そこで誘惑が来ましたね。誘惑者はこう言いました。あなたはメシアだと認められたければまずお金が必要です。お金ですから、パンというのはお金だと思っている。金はなければ何もできないんですよ、この世の中です。から金の出るところに行きなさいよ。あなた人を癒す能力があるんですね、はい、ではあそこら辺のハンセン病のにかかっている人に、いや人を癒しただけでは公にならない、 評判にならない、そうではなくてもっと派手なところに行きなさい。神殿とかヘロデの宮殿など、そこに金持ちがいる。その人を癒したらお金もんもんもんもん入るんですよ。お金は必要です、金がなければ。ところがイエス様は断る。やっぱり私はこの人たちのために癒すために来たのである。あのお金だけでは、あのだね、パンだけでは、人はパンだけで生きるものではない。人はお金だけで生きるものではない。神の言葉に従っていける。この断り方は新命記のあちこちの言葉を引用して断るんです。ここにイエス様は聖書に書いてあるとおり、その聖書は新命記です。ほとんどの人では2番目の誘惑、全世界を見せてこれは全部与える。つまりあなたは金とコネ、コネクションが必要です。認められたければ、偉い人たちを味方にしないと何もできないです。ですから権力者、権力者、政治家、企業の社長たち、金持ち、この人たちを狙ってよ。この人たちが味方にならなければ何もできないんです。でどういうふうに味方にするかというと、へりくだってごますって、はいはいと言って、あなた方言う通りです、おっしゃる通りです、そういうことにしないと味方になってくれないんです。ですから頭を下げて、あなた方は正しい、言うことは全部正しい。本当はイエス・キリストは逆のことを言ってたんですね。あなた方は正しくないんですよ。貧しい人を利用してこんな金持ちになってるので、でもそれは言ってはいけない。それ言えばこの人たちはあなたを切り捨てる。だからごますって頭を使って、あなた方は素晴らしい。イエス様はそれも断る。私は貧しい人を裏切るわけないです。ですから断るんです。でもう一つも三番目の誘惑です。今度、宗教の指導者たちはが味方にならなければ何もできない。宗教の指導者だけですから、神殿に行っててっぺんからみんなを呼んで、これから飛び降りると言って、みんな偉い人たちが見てるんですね。であなたは飛び降りて、天使があなたを救ったらもう一発ですよ、認められるよ、やっぱりメシアだと。だからやりなさいと。いや私は神様を試すわけにはいかないし、私は奇跡は自分のためではなくて、人を癒すために奇跡を行うんです。人を癒す、お金のためではなくて、自分の利益のためではない、罰を与えるためでもない、人を助けるために、癒すためにこの奇跡を行う。派手なことして認められるためはしない。で全部断ったんです。打ち勝ったんです。その時もうサタンは、誘惑者は、俺の負けだと。今はね、でもまた来るぞ、また会おうぜ、また会います。でいつ会うかというと、その時公開になるんですね。まだ一番最後の時、時が来るまでイエスを離れた。時が来る、時ということは一つの、二つの解釈があります。一つは適当な時、適当な時、でも本当の意味は二番目です。時というのはキリストの時、人間の時は死と復活です。それは時、受難の時、死と復活、それはキリストの時。 一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに命を結ぶのである。死から復活、死から復活が生まれる。死んで命を与える。これは時イエス様が女性のお産の時に、その女性の時が来たんです。苦しみながら命を与える、苦しみながら命を与える、その時が来たら、その時にまた誘惑者が来る。それは確かにゲッセマネの園の祈りの時だったんでしょう。その時にはイエス様がこんなに、今の砂漠の時にはもう余裕たっぷりで断るんですね。ゲッセマネの時には弱くなったんですね。イエス様はやめようと思ったんです。やめたくなったんです。できることならやめたい。だってもうキリストは疲れていた。そしてその時が来た、もうすぐひどい拷問されると。前から分かってましたけども、もう今すぐで、しかも始めてからまだいいですけど、その直前は一番つらいですね。例えば私たちの重大な試験がある時には、その直前はもうビコビコしてるんですね。始めたらもうあれ、その前、ちょうどその時です。タイミングが良かった。でもう疲れていたし、疲れてましたし、そして意味もよくわからなくなったかもしれません。何のために私がこんなに苦しまなければならないでしょうか、一体何が変わるでしょうかと、そのことも感じたでしょう。その時に弱くしたんです。やめれば、今のうちにやめれば、黙ってアリアミナにいて、私はメシアも何でもない、私は普通の人間だと言って、そしてまたガリラヤに逃げれば、であそこで結婚して普通の人とね、もう幸せな生き方すれば、人生を送ればいいじゃないですか。追いかけられないよ、あなたは逃げれば追いかけられないんです。みんなはいパチパチ出ていて、でもイエス様はそうしようかなと望んでたみたいで、でもお言葉通りになりますように、御心に従いますと言って、結局神様に従った。マリア様の、自分のお母さんのように、お言葉通りになりますように、御心通りになりますようにと言って従った。はい、もう一度読んでいただきましょう。 ルカ4、
1。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。 あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、と書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われていると、お答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた。
ありがとうございます。少し考えましょう。ありがとうございます。では2番目にいきましょう。新命記26、4節から10節まで。新命記の26章4節から10節まで。はい、お願いします。
信仰の告白。祭司はあなたの手から籠を受け取って、あなたの神主の祭壇の前に備える。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の先祖は滅びゆく一アラム人である。わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに帰留しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきこととと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて父と蜜の流れるこの地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。あなたはそれからあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前にひれ伏し、あなたの神主があなたとあなたの家族に与えられたすべての民賜物をエビビトおよびあなたの中に住んでいる寄留者と共に喜び祝いなさい。
ありがとうございます。ユダヤ人たちはエジプトにいた時にいじめられていましたね。ひどいことされていました。奴隷になって、でもここに書いてあるように神はエジプトから導き出してこの土地を与えられた。この土地を与えられた。この土地の初物を 今ここに持ってまいりました。きれいですね。エジプトから追い出されて、でこの土地を与えられた。この土地の初物を神様に持ってまいりました。私たちはあれをミサの時に奉納の言葉がありますね。これはあなたからいただいたもの、これを差し上げます。きれいです。私はもうちょっと考えて、ちょっと勝手に考えたんですけども、初物というのは深い喜びだと思います。深い喜びというのは、私たちは悩みを乗り越えてから、試練を乗り越えてから、ほっとするという喜びを感じるんですね。悩みがあって、試練があって、それを乗り越えてから、ほっとした気持ちで喜びを感じる。その喜びを神様に捧げましょう。ミサの時にも、いつも問題を乗り越えた、試練を乗り越えた、打ち勝った、その喜びを、その時に喜びを感じる。その喜びを神様に捧げましょう。ユダヤ人たちが土地をいただいた、その土地からの初物を神に捧げたと同じように、私たちは試練と悩み、苦しみを乗り越えて、喜びを感じる深い喜び、その喜びを神様に感謝しながら、神様に捧げましょう。ところが、時々悩みと試練が済んだ後のではなくて、悩みと試練の最中になっている時もあります。今苦しんでいる、今悩んでいる、その時には何をさ、どういう喜びを捧げることができるでしょうか。苦しんでいても負けてたまるかという気持ちが湧いてくるんですね。その気持ちの喜びを神様に捧げましょう。ですから今苦しんでいるんです。今悩みの最中です。乗り越えたということではない。でも乗り越えようとしているその熱意、その元気と勇気を、その元気と勇気の喜びを捧げる。ですから負けない、負けない、よし、もっと頑張る、その熱意の喜び、その熱意、その元気、その勇気を感じるのは嬉しい。その喜びを、悲しんでる時にもその喜びを神様に捧げましょう。さらに一つの状態があるんです。すでに負けた時もあります。その問題に、その悩みに負けてしまった、ボロ負けの時にはどうしますか。その時には、この間ここで述べたヘミングウェイの老人と海の主人公の態度ですね。あの魚を手に入れた、もう自分の喜び、自分の夢、自分の生きる目的になってた、その魚を取って、で斜面に壊れちゃって、全部壊れてしまった、全部全く負けました。ところが彼がその時に言った、人間は、私は潰れたけど負けてはいない、人間は潰れてもいい、負けてはいかん。その喜び、彼はボロ負けだったんです。ぺちゃんこになってたんですけれども、 休んで食べて寝てから起きてもう一度行こうぜと、もう一度行こうぜ、そのもう一度行くという元気の喜び、潰れてからその喜びを神様に任せる、あの差し上げる、捧げる、ミサの時にもこの喜びを捧げるんです。そして日常生活にはやっぱり苦しいを乗り越えた時にも、苦しんでる時にも、苦しみに負けた時にも、それぞれの喜びを感じて、その喜びを神様に捧げる。これは感謝になりますね。はい、もう一度読んでいただきましょう。
信仰の告白。祭司はあなたの手から籠を受け取って、あなたの神主の祭壇の前に備える。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに移住しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。あなたはそれからあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前にひれ伏し、あなたの神主があなたとあなたの家族に与えられたすべての賜物をレビ人およびあなたの中に住んでいる寄留者と共に喜び祝いなさい。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは、この間秘跡について考え始めましたね。秘跡で、それを続けたいと思います。どこまで行ったのかはよく覚えていないんですけども、一応7つの秘跡をまず確認してみたいと思います。1番目は洗礼。2番目は献身。3番目は許しの秘跡、4番目はご聖体、5番目は 病人の秘跡、病人の秘跡。6番目は除戒、除戒は司祭になること。7番目は健康。軽く言っても洗礼、献身、許しの奇跡、ご生体、病人の奇跡、除戒、結婚、はい、では、奇跡とは何かというと、この3つの特徴があると言ったと思います。1つは目に見える奇跡ですね。動作がある目に見える奇跡。2番目の特徴はイエス・キリストが定めた奇跡。イエス・キリストが定めた奇跡。で、3番目は救いの恵みというグラチアを与える奇跡。救いの恵みというグレイス、英語でグレイス、グラチアを与える奇跡です。2番目の特徴には問題があります。というのはキリストがお定めになったというんですけども、例えば献身という奇跡はキリストがいつ定めたのかと一切書いてないんですね。どこにも書いてない。だからプロテスタントはいろんな派によって違うんですけども、聖書だけが神の言葉の泉だと言ってますね。聖書に書いてなければ信じなくてもいい。で、これは献身と他の、あるいは書いてないので認めない。認めない。なぜカトリックが認めるかというと、カトリックが言うのは神の言葉の泉は2つです。1つはもちろん聖書、文書で書いてある。もう1つはそれは伝統、伝統、長く広く教会がこの秘跡を認めたならば、イエス・キリストがどこかで定めたはずです。似たような言葉を使ったはずです。さもなければ初代教会は決して勝手にこれをやり始めることはないはずです。キリストが言わなかったならば受け入れなかったでしょう。で、聖書に書いてある言葉が全部ではない。キリストはその他にたくさんの言葉も置いて、たくさんのことをなさったでしょう。それ書いてないけども、聞いていた目撃者の弟子たちはそれを聞いてそれを認めた。広くなる。だからカトリックはそれも受け入れる。で、グラチアについて難しい。グラチアということはこの救いの恵みはイエス・キリストが死と復活によって獲得してくださる私たちのために、グラチアを、グレイス、救いの恵みを獲得するのはイエス・キリストです。この区別は三位一体と絡んでいるのでよくわかりませんけれども、獲得したのはイエス・キリスト。で、私たちの心にもたらすのは聖霊。心にその恵みをもたらしてくださるのは聖霊。で、その恵みを心にで感じるときには神を身近に感じるんです。神の身近な温かさを感じさせる恵みです。そして神からも人間からも愛されているということを感じさせる。愛されていることを感じさせる。そして愛したい望みを深めてくれる恵みです。 愛される実感、愛されている実感、愛したい望みを深めてくれる恵み。他の言葉で言えば、このグラチアというのは法と息子の、あのお父さんがなさったことは救いの恵みです。すなわち子供を許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、この3つの動詞ですね。許してくださる、神が私たちを許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださるということを感じさせるのはグラチアですから、恵み。奇跡はこの恵みを与えるんです。なお、この恵みには、このグラチアには2つの種類があります。一つは一般的なグラチア、誰にもあります。動物にも植物にも存在する、バクテリアにも、あのご存知の通り、この世界には見える世界もあれば、見える自然と見えない自然もあるんですね。バクテリア、話によると、見えない自然と見える自然の重さから言えば 50-50 だそうですね。見える自然の重さと見えない自然の重さは同じぐらいです。それは生きてるんですね。生きてる、見えない。ではこれは何のためにいたのかわからない ですから、まあとにかく、そう一般的なグラチア。グラチアはその見えない自然にもこのグラチアがあり、神様はみんなを愛してくださる。ところがもう一つの種類があります。それは秘跡のグラチア。秘跡のグラチア。例えば、洗礼の秘跡ですね。洗礼の秘跡は結局、クリストのように、クリストと共に、生きるということですね。という決心、生きる決心、キリストのように。では、その決心を果たすことができるためのグラチアです。実際、キリストのように、キリストと共に生きることができるためのグラチア。それは洗礼の奇跡。もう一つの奇跡、結婚。結婚。ずっと一緒にいる、変わることのない愛と忠実を誓います。それは奇跡になる。で、その奇跡のグラチアというのは、彼らが約束することを、二人で約束することを本当に実践することができるように。ですから、各奇跡の目的に合っているグラチアです。それは奇跡なの。ところが、最後に、イントロダクションの最後ですけど、ある、アウグスティヌスかな、誰かが言ったか、忘れたけど、神は奇跡に縛られないという言葉。神は奇跡に縛られない。と言いますのは、できることなら奇跡を受けなさい。神様はそれを望んでいる。でも、できない人が多いです。いろいろと。実際できない。でも神様はその人たちを切り捨てるのではなくて、奇跡に縛られないで、他の道で、他の方法で、そのグラチアを授けることができます。でも、できることなら奇跡を受けなさいと言うんです。じゃあ今度は一つずつの簡単に言っておきます。まず第一の洗礼、 洗礼は入門です。その教員は洗礼を受けることによって心の扉が開かれる。秘跡のグラツィアに他の秘跡に対して心の扉が開かれるんです。逆に言えば洗礼を受けないと他の秘跡を受けることはできない。結婚することはできます。もちろんできますよ。でも秘跡にならない。あるいは告白する、あなた誰かと相談、コンサルタント相談、カウンセリングでもちろんできますよ。でもそれは秘跡にならない。秘跡は洗礼を受けてから初めて他の秘跡はできるんです。そしてまあキリストのようにキリストと共に生きる決心です。最初は純粋な目的で洗礼を受ける人は、洗礼を受けない人もいますね。純粋な、つまり自分の慰めのため、自分が良くなることなんで、自己中心的な目的のためにする。本当は洗礼はキリストのように人が助かるために人に使えるという心という姿勢で生きるために洗礼を受ける。キリストのようにキリストと共に周りの人たちが助かるためにその人たちに使える。一人で悩んでる一人でも多くの人間が癒される、そのために洗礼を受けるんです。それは次第に本当に洗礼に従って生きるんだったら、次第にこの目的は本物の目的になります。最初は自己中心的になるになっているかもしれません。次第に近寄る。そして一つ確認します。洗礼を受けるときには水で清められ、そして聖霊を受け入れるんですね。聖霊、水だけではなくて聖霊、グラツィアを受け入れる。そしてキリストのように預言者になる、恋をいただく、こういう聖別された油。聖別された油はクリスマという、ギリシア語ではクリスマ、それは聖別された油、天職を与える、ミッションを与えるんです。で、一番根本的にその油を受け入れたのはメシアであるイエス・キリスト。イエス・キリストはそのクリスマを受けました。だからクリストというんです。クリストという言葉がどこから出てくるかというと、クリスマから、クリスマを受けた人です。で、クリストはどういうミッションを、その恋を持って、そのクリスマをどういうミッションをいただいたでしょうか。それは人を救う、これはあなたのミッションです。で、私たちはそのクリスマを受けるときには、クリストのように自分の人生は人を救う、人を天国に送るという、これ救うというのは深い喜びを感じさせる、人のために深い喜びを感じさせるんです。人に、その人の心が望む、心を満たす喜び。ただのおにぎりを与えるだけではなくて、もっと深いものを与える。そしてさらに、私は洗礼を受けるときにキリストのように預言者、 預言者であるキリストに属する人間になりましたと言われるんです。預言者であるキリストのようにならなければならない。預言者は何をしていたんですか。預言者は将来のことを予告するだけではないんです。預言者はあの時のあの状況を深く見る、深く見る、そしてその状況に対する神の望みを深く見る。その2つ、例えば今の世界問題と、あるいは日本の社会問題と、あるいは自分の家族の問題、あるいは個人の問題、問題がある。その問題を深く見る。そしてその問題に対する神の望みを深く見る。深く理解する。で、両方とも一致してる、合っているときにはよろしい。ところが合ってないときが多い。合わないときがある。そのときには預言者は合わせるために叫ぶんです。合わせるために、例えばあの時には預言者たちは、あなた方は貧しい人を利用しているんです。搾取しているんですよ。それは神様の御旨ではない。神様はこの人たちを愛する。だから合わせましょうと。この不当な、この不正な状況をやめて、本当のもっと平和と平等の場を作りましょうということを叫ぶんですね。ところがその叫び声を上の人たちは聞きたくない。権力者たちはその不正な状況を利用して丸儲けしてるんですよ。だからそれをやめさせようとしてる人は邪魔だ、お前黙ってろと。でも預言者はやんだまらない。なおもっと強くいく。だから殺される、次々に殺されていた。強いイエス・キリスト自身もその、完璧な見本になります。キリストが黙っていたならば殺されなかったんですけど、で私たちは預言者ですね。ですからいろんな不正、いろんな矛盾を見るんですね。黙っているのは預言者らしくないんです。私たちはどういうふうにそれを言うのかは一概に言えないんですけれども、まあ、関係ないということはないんですね。あなたはキリスト、預言者であるキリストに属する人間になりましたので、キリストのように叫ぶですね、言うんですね。まず自分の中の矛盾、そして周り家族と仲間などの矛盾、そしてできれば日本社会の問題に対しても黙っていないように。でも言うとひどい目に遭わせられるかもしれない。それを覚悟の上で、はい、まあこれは洗礼です。2番目の決心、決心。先ほど言ったようにどこにも書いてないけれども、カトリックはこれは認めます。昔から洗礼の延長のように思われています。洗礼式の延長、決心です。だから一緒に授けることができるし、授けた方がいい時もあります。司祭が例えばこの人洗礼を授ける、でその直前にその場でその献身の秘跡も授けることができます。今は少なくともこの教会でも私別々にした方がいいと心理的に言えば、というのは洗礼を受けるときにはもうみんなほやほやですね。そのときには確認する必要性はないんですよ。もうちょっと 経ってから1年か2年経ってからボロが出てからもう一度初心に戻るつもりで検診を受けた方が効果的じゃないかと思います。子細が千里のこれは分かりにくいことですけども理由が分かりにくい。子細は洗礼式の時に同時に献身の奇跡を授けることができない。でも洗礼を授ける時でなければ子細は別個で献身を授ける教科はない。特別に頼まなければならない。それを授けるのは司教、司教様です。まあで献身式な何が与えられる聖洗礼の時には聖霊をいただく。でも献身はさらに聖霊をいただいていることを確認させるんですね。で聖霊は賜物と実りをもたらすんです。言ってみますけども聖霊の賜物は次のようです。知恵、まず全部言う。知恵、理解、信仰、恐れ、神を恐れる。今ちょっと説明します。知恵というのは、まあ、広い意味のことは、一番根本的なことは、神の望みを知ること。神の御心を知ることは知恵。自分に対しても、それから理解、理解、聖書の言葉、神の言葉を理解する。そして聖霊が私たちの心で進めてくださるその声を理解するための恵みを与え、恵みをいただくんですね。そして人間同士の理解、人の話が分かるように、何を言ったことだけではなくて何を言いたかったということを理解することができるための恵みをいただくんです。賜物をいただく。それから信仰、信仰というのは神の言葉を心に受け入れ行いを持って実践することです。神の言葉を心に受け入れ、頭だけではなくて心に深く受け入れ、そして行いを持って実践すること、これは信仰です。そして恐れ、神を恐れるということは神が怖いということではないです。神の掟を守ることは神を恐れることです。神を恐れるということは神の言葉、神の掟を守ることです。これは賜物です。今度は実り、実り、聖霊の実り。一つは愛、愛、まあ、分かりやすいです。それから喜び、喜び、いつも言うように心が望む、心を満たす喜び。それから平和、心の平和、そして人間同士の平和、愛と正義から生まれる平和、愛と正義から生まれる平和、無関心から生まれる平和ではない。あるいは強い人が強すぎるので弱い人は何も言えないから黙っている、この平和ではない。それは偽りの平和です。本当の平和は愛と正義から生まれる平和です。 それからもう一つですから、愛、喜び、平和、謙遜、謙遜と誠実、誠実、言うこととすることと同じ、偽善者ではない。でもう一つ最後に、憐れみ、憐れみ。正しさだけではなくて、憐れみ。で、憐れみは、行いとつながっています。憐れむということは、虚しい道場ではなくて、行いにつながる。ですから、イエス・キリストが、あのお母さんを哀れに思い、助けてくださった。良いサマリア人が、けが人を見て、哀れに思って、近寄って助けた。ですから、助ける行いは、哀れみにつながっているんです。虚しい哀れみではなくて、行いにつながる哀れみ。これをいただく。ところが、いただくということよりも、実りと賜物をいただく。黙っていればこれは苦でも、そうじゃなくて、課題になるんです。使命です。ですから、あなたは、知恵をいただいたときの知恵を使って生きるようにしなさい。理解して聖書と倫理を理解して努力して自分がいただいたことを行いをもって実現する、行いをもって実践するための課題をいただくんですね。ですから黙っていただくのではなくて、これを実行しなさい、実行に移りなさいという意味でいただいています。そして今はしないんですけども、私の場合には子供の時に献身式を受ける7歳ぐらいで、その時には司教様からほっぺたにポッとちょっと打たれるんですね。パッと痛くないけども、こういうことは強くなれという意味ですね。献身式の強くなりなさい。これから誘惑が多くなるし、大変なことになる。強くなれ、たくましくなれ。その意味で献身式があります。はい、次に行きます。少しだけにしましょう。許しの秘跡、許しの秘跡。昔は公にされてたんです。らしい。つまり、今日これは、まあ、主聖堂だと想像してくださいね。そこにみんないるときに、誰かが自発的に出てきて、みんなの前でひさまずいて、で神様に向かって自分の罪を述べるんですね。大変恥ずかしかったでしょう。恥ずかしかっただけではなくて、すごい不便なことだったんです。だって小さな村だったら困りますね。お金を盗んだと言ったら、誰かが、私、みんな盗まれた人はそこにいるから、あるいは浮気しますと、誰としましたかと、ね、だからすごい不便だから、それをやめましょうと言った。だから罪は神様に対しても人間に対しても罪を犯すことですので、神様の代表であり人間の代表である司祭に任せるんです。司祭が告白を受けるんです、聞くんです。神の代表として、教会の共同体の代表として。で、どういうふうに準備すればいいのか、これは来週に あ、来週はない、まあ、次回にしましょう。今日はここまでにしましょう。少し考えましょう。それでは、アヴェマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって。アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回どうぞ。